声の姿勢だより、令和6年4月号。この録音図書は、目の不自由な方々のために、姿勢だよりの記事を抜粋して発行しています。1. クローズアップ。クローズアップ1。令和6年度、姿勢運営方針。すべての市民に光が当たり、選ばれる町、住み続けたい町、八尾。5つの重要ポイント。1、安全、安心、環境。2、子ども、子育て。3、健康、福祉。4、魅力、活力。5、2025年大阪・関西万博。八尾市長、大松圭介。令和6年度においては、引き続き物価高騰への対応に的確に取り組みつつ、安全・安心・環境、子ども・子育て、健康・福祉、魅力・活力、2025年大阪・関西万博を市政運営の5つの重要ポイントとして位置づけ、各種の取り組みを展開します。5つの重要ポイントの主な重点取り組み。1、安全・安心・環境。地域防災力の向上を図る体制づくりへの支援。地域における防災力の向上を図るため、地域の特性や想定される災害を踏まえて、地域住民が主体となって取り組む地区防災計画の策定に向けた支援を行うとともに、災害時に避難行動要支援者が速やかに避難できるよう、地域の体制づくりを支援します。消防本部庁舎の移転建て替えや、消防署所の新設などに向けた取り組みの推進。犯罪被害者などに寄り添った支援。犯罪被害者などに寄り添った迅速な支援を進めるため、犯罪被害者等支援条例を制定し、見舞い金の支給や各種相談への対応などに取り組みます。脱炭素型まちづくり、ゼロカーボンシティ八尾の推進。脱炭素社会の実現に向けて、国の地域脱炭素移行省エネ推進交付金を活用し、自家消費型の太陽光発電や LED 照明などの脱炭素に資する設備などに対する助成を行うとともに、公共施設のゼブ化、大文字 ZEB ネットゼロエネルギービル、ゼブ化に向けた取り組みを進めます。2. 子ども・子育て。妊産婦・子育て世帯・子どもへの切れ目のない支援体制の充実。すべての妊産婦・子育て世帯・子どもへ一体的な支援を提供するため、令和6年4月施行の児童福祉法改正により創設された市町村子ども家庭センターとして、母子保健と児童福祉を子ども総合支援センター HOP に統合する組織再編を行い、切れ目のない相談支援体制のさらなる充実を図ります。産後ケア施設利用料の引き下げ、および受け入れ施設の拡大。ヤングケアラーや児童虐待など困難な状況にある子どもや子育て家庭への支援体制の充実。困難な状況にある子どもや子育て家庭を支援するため、家事・育児などに不安や負担を抱えた子育て家庭やヤングケアラーなどがいる家庭への訪問支援を実施します。また、児童虐待など支援ニーズの高い子どもや子育て家庭が孤立することなく必要な支援につなげるため、 食事の提供や学習支援などを通じた見守りを実施します。障害のある子どもを早期支援につなぐ保育環境の充実、医療的ケア児の受け入れ施設の拡大及び体制強化、病児保育の実施施設の増設、いじめ解消の仕組みの構築、すべての子どもをいじめから守るために、子どもを取り巻くさまざまな課題について、一元的に対応するための組織再編を行うとともに、国の採択を受けた実証モデル事業での実績をもとに、学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みを構築し、いじめ防止に向けた全市的な展開を進めます。不登校児童・生徒への支援の充実。さまざまな課題を抱える児童・生徒の早期発見・早期支援を進めるとともに、どこにもつながっていない児童・生徒を減らすため、教育相談コーディネーターサポーターの配置による校内教育支援ルームの充実など、学校内外の居場所づくりを進めます。小・中学校給食費の無償化を1年間延長。3、健康・福祉。健康まちづくり科学センターを中心とした健康寿命の延伸に向けたまちづくりの推進。健康寿命の延伸に向けて大学との共同研究の成果を実社会においても活用できるよう進めるとともに、健診、医療、介護などの利用が一定期間ない健康状態不明の高齢者に対するアウトリーチを進め、市民一人一人の健康づくりにアプローチする取り組みにつなげます。また、八尾市健康まちづくり共創協定に基づき、学齢期や働く世代の健康課題の解決に向けた取り組みを進めます。加齢性難聴者の補聴器購入費の助成。障害のある人の自立に向けた生活の支援。精神疾患などにより長期入院している人が退院後に安心して地域で生活することができるよう、グループホームでの生活を体験できる機会・場を提供し、地域生活への移行に向けた支援に取り組みます。4. 魅力・活力。八尾市男女共同参画センター・すみれによる女性活躍のための新たな寄り添い支援。女性が起業や就労、市民活動など、社会で自分らしく活躍できるよう、参加者がつながる講座などの開催や、いつでも気軽に立ち寄り、悩みや不安を話せる居場所づくりを進めるとともに、新たにアウトリーチ型の相談支援を実施します。福満寺町市民運動広場にスケートボード場およびドッグランを4月にオープン。交通不便地の解消に向けた取り組みの推進。交通不便地の解消に向けて、八尾市乗り合いタクシーを本格運行している竹淵地域、実証運行中の大正、四季、明け川、高安、南高安地域に続き、西郡地域における実証運行を開始します。近鉄河内山本駅周辺の整備、駅周辺の安全性・利便性の向上及びにぎわい空間の創出に向けて、引き続き河内山本駅踏切からさつき橋交差点までの区間において、安全・安心・快適な歩行空間の確保などの道路整備を進めます。八尾空港西側跡地の有効活用に向けた取り組みの推進。5. 2025年大阪・関西万博。参画・参加・体験に向けた取り組みの推進。万博開催を1年後に控え、 市民、企業などの機運をさらに高めていくため、カウントダウンイベントなどを実施するとともに、八尾の魅力ある地域資源を世界に発信し、町のにぎわいや活性化につながるよう、博覧会協会などと連携し、万博への参画・参加に向けた取り組みを進めます。また、子どもたちが万博会場で未来社会を体験し、驚きや発見を通じて将来の夢が広がるよう、大阪府などと連携した取り組みを進めます。ものづくりの町、八尾のブランド確立に向けた取り組みの推進。大阪ヘルスケアパビリオンでの出展における波及効果を地域産業の成長につなげるため、オープンファクトリーシティ八尾をスローガンに、出展企業などの競争環境を整え、国内外の多くの人々が興味・関心を持ち、八尾を万博会場のサテライトとして、ものづくりの現場に足を運ぶ人が増え、交流が増える仕掛け作りをします。デジタル観光コンテンツや空飛ぶ車を生かしたにぎわいの創出。万博開催を契機に、八尾市への誘客強化を図るため、令和5年度に構築したオンラインによる体験型観光コンテンツの試験的運用を開始します。また、万博で運行が計画されている近未来の乗り物、空飛ぶ車を生かした取り組みを関係機関と連携し進めるとともに、八尾商工会議所などと連携し、八尾空港の魅力を生かした新たなにぎわい創出に向けた検討を進めます。問い合わせ、政策推進課、電話924-3816、ファクス924-3570。クローズアップ2、安全・安心への取り組み。今改めて考える防災。能登半島地震の災害支援から。令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震において、八尾市消防本部から緊急消防援助隊を派遣。その第一次派遣隊として震災直後の現地に向かい、4日間の活動を行った隊員の声をご紹介します。第一警備課、木虎司令補。改めて感じた災害の恐ろしさ。1月1日、私は9時から高安出張所で勤務していました。16時10分、石川県能登地方を震源とした地震が発生。出張所でもかなり強い揺れを感じ、直後から石川県を中心に甚大な被害が出ているとの情報が次々と入ってきました。直ちに大阪府内の消防本部で編成する緊急消防援助隊大阪府大隊の派遣が決まり、私を含め2名が前線で活動する隊員のサポートを行う後方支援隊の第一次派遣隊として現地に向かうことになりました。大阪を出発したのは1月2日の2時。地震発生から一睡もしないまま災害支援車に乗り込み、被災地へ向かいました。2日10時ごろ、大阪府大隊の野営地として指定された金沢市の金沢競馬場に到着しました。我々後方支援隊はすぐに隊員約200名が野営できるよう、清掃や簡易ベッドの組み立て、食事の提供などを行いました。余震や寒さによりほぼ仮眠も取れない中、翌日早朝には活動拠点となる輪島市へ出動。道路には亀裂や段差が生じていたため、重量のある消防車で走行するのは不安が大きく、これまでにない緊張感がありました。野営地も輪島市立河原田小学校に移設しましたが、そこは すべてのライフラインが断絶し、携帯電話も不通という厳しい状況で、改めて災害の恐ろしさとともに人間の無力さを痛感しました。過酷な救助活動が続く中、嬉しい場面もありました。発生から72時間が経過した4日夕方、大阪府大隊が倒壊した住宅から80代の女性を救出し、無事に病院に搬送されたと聞き、感極まりました。野営地でも、他の人たちも大阪府大隊が助けるぞと次々に声が上がっていました。1月5日に第2次派遣隊の2名と交代し、4日にわたる任務を終えて帰還しました。消防本部からの派遣は1月25日をもって終了しましたが、今なお被災された人々が強い悲しみと日々戦っておられます。被災地に一日でも早く穏やかな日が戻ることを心から願うとともに、私たちの経験を本市の消防・防災に必ず生かしていきたいと思います。現地での活動の様子。震災発生当日の深夜、1月2日2時、現地へ出発。日頃から災害派遣用の荷物をリュックにまとめていたので、当日もすぐに携行して出発することができました。土砂崩れや段差、亀裂が多く発生している道路を慎重に走行し、輪島市へ向かう車列の写真や、緊急消防援助隊大阪府大隊の宿営地、輪島市河原田小学校体育館の様子の写真があります。任務を終えて第一次派遣隊が帰還、隊員をねぎらいました。本市の防災体制、消防車両、さまざまな車両を配置し、複雑化する災害に対して迅速に出場できる体制を整えています。中核市である本市には、大規模な災害や事故に対応する高度救助隊を設置しており、画像探索機や地震警報機などの高度救助資機材を装備しています。救助工作車 R55。火災や交通事故などに加え、地震災害や土砂災害などの自然災害に対する高度救助資機材を装備。機動性、利便性、高い収納力を併せ持つ国内でも最新鋭クラスの車両です。教育・訓練。高度救助隊は人命救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で編成。強靭な気力・体力、優れた判断力を併せ持つ精鋭が人命救助のスペシャリスト集団として効果的な部隊活動を展開します。土砂災害を想定した救出訓練。救助隊と消火隊による合同訓練。救助隊が安全に活動できるよう消火隊が支援し、救出活動を行います。被災地へ様々な支援を行っています。本市では、令和6年、能登半島地震により、甚大な被害が発生している被災自治体を支援するため、職員派遣及び支援物資を提供しています。今後も支援要請を受け次第、順次派遣を行い、市ホームページでお知らせします。災害支援から見えた教訓、命を守る備えを、キトラ司令補。今回の任務でも実感しましたが、被害が大きいほど消防や自衛隊の車両はすぐに到着できません。輪島市でも道路の寸断や土砂崩れなどで行きたくても行けないという状況でした。日頃から備えをしっかり自分たちでしておくこと、これが命を守ることにつながると思います。自助、一人一人が取り組む。 1. 避難所を確認。近くの避難所はハザードマップで確認できます。確認方法。窓口での配布。市役所本館6階、危機管理課。各出張所など。市ホームページで閲覧。また、避難所に行くことだけが避難ではありません。親戚や友人宅、宿泊施設など、分散避難できる場所がないか、事前に検討してみましょう。2. 非常持ち出し品及び備蓄品の準備。いざというとき、すぐに避難できるように、非常持ち出し品の準備をしておきましょう。また、被害による影響が長期にわたる場合に備え、備蓄品も準備しましょう。非常持ち出し品の例。非常食、飲料水、携帯トイレ、懐中電灯、電池、薬、マスク、ヘルメット、タオル、雨具、身分証明、現金など。備蓄品の例、レトルト食品、缶詰、カップ麺、飲料水、下着、上着、毛布、タオル、カセットコンロ、日用品、上履き、寝袋など。食料や飲料水は最低3日分、できれば1週間分以上備えることが推奨されています。備蓄にはローリングストックを。ローリングストックとは、普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限の古いものから消費し、消費した分を買い足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法です。3. 家族で避難ルールを決める。災害は家族が揃っているときに発生するとは限りません。日頃から災害が起きたときにどのように行動するかを家族で話し合っておきましょう。避難場所及び避難ルートを決める。連絡先と連絡方法を決める。共助、みんなで取り組む。地区防災計画の策定を進めています。本市には28小学校区があり、地域特性もそれぞれ異なっています。そのため、地域が主体となって、地域特性や想定される災害などを踏まえた地域の防災計画、地区防災計画の策定を進めています。問い合わせ、消防本部予防課、電話 992-2275、ファクス 992-7722、危機管理課、電話 924-9870、ファクス 924-3968。